たぐみと
しょうまの
大企業どうでしょう。この番組は大手製造業で新規事業に取り組む山本翔馬と同じくマーケティングに取り組む立花匠が最新の出来事や日頃のニュースをゆるくお伝えしていく番組です。ということで
今回
初めてオープニングのあれが合いましたけれども、実はですね、はい、僕が匠が日本に帰ってきまして、今日は大阪の本社からですね、2人で横に並んで初めてポッドキャストを撮っているというね、そんな状況なんですよね。
横にいる方が緊張するね。
緊張する。
今までね、モニター越しだったから全然。
そう。しかもアメリカ朝やったから、なんかもう寝ぼけ、起きたまんまのテンションで、よっしゃーってやってたんですけど、これ初めて横に並んで、
同じ感じ。
緊張感ありますね。
緊張感ありますね。
これは、いや。しかも初めてはそれだけじゃなくて、
なんと
今回初のゲスト会。イェイ。どんどんやっていきますよ。
はい。
ということで、ゲストの方を、今回ですね、一緒に話していこうかなと思っております。どんな人か、まだ来てへんねんな、
実は。まだ来てへんね。
うん。
今ちょっと、打ち合わせしてて。
ちょっと紹介していただいてもいいですか。
はい。今回紹介させていただくのが、私と同じ、職場で働いてます、ビジネスイノベーション本部の森下さんという方なんですけども、もともとですね、テクニクスって、パナソニックのあれはね、ターンテーブルとかね、というブランド、一時期ちょっと消えてたブランドだったんですけども、まあ、これを、パナソニックとして、復活を、させた、プロジェクトでちょうどリードされてた、方が来ていただいて、特に僕らいつも新規事業とか言ってるんですけど、やっぱり既存の事業の、いわゆるその復活というのをやった、視点からちょっといろいろ語っていただきたいなと思いましたので、今回はちょっと森下さんに来ていただくような。
いやー、楽しみですね。はい。森下さん、なんていうか、マーケティング、本業としては、テクニックスはマーケティングの立場だったんですけど、その前に、IoT って呼ばれる前のネット家電の走りみたいなところの商品企画とか、あと、情報システム系の部署にもいたので、単なるプロモーションに終わらないですね、一度終わったブランドをまた立ち上げる上での、いろんな角度からの話が聞けるんじゃないかなと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。はい。はい。それでは、初めてのゲストになる森下さんにお越しいただきました。よろしくお願いしまーす。
どうも、こんにちは。
はい。ちょっと初めてのゲストということで、緊張していてですね。しかも、さっき、翔馬が帰りました。ということで、今回、二人というか、僕と森下さんでお届けしたいなというふうに思ってるんですけれども、では、森下さん、最初に、ご自身、キャリアというか、これまで会社入って、今、入社何年目ですか？
ですね、森下と申します。入社は2004年なので、今、パナソニックに入って15年経って、16年目なんで、結構いいおっさんです。
ベテランですね、ベテラン、はい、ありがとうございます。最初どういう、もともとどういうキャリアというか、お仕事、
もともとちょっと入社する前からさらっと行くと、大学で、当時はそのデジタル放送っていう、今じゃ当たり前だったけど、デジタル放送始まるってなって、その時のエンターテインメントコンテンツみたいな研究をやってまして、でその時に就活してたんですけど、なんか例えばソニーとか、パナソニックもそうだし、あとはエンタメ系、レールとかってあった中で、パナソニックがなんかEP という、
EP?
CS110 度放送を録画できるレコーダーみたいなのも出して、かなり色もん。その噂が出て、それ面白いなと思ったのがきっかけで、結構パナソニックに興味を持って、で、面接、就活に入ったのがきっかけでしたと。で、その後、入社して、実は、この話に気づくまでに、全然違う職種なんですけど、システムコンサルみたいな。
システムコンサル。IT 系の。
当時も SE とか SI とか、なんか SIR とかなんかそんなのが流行った時代で。
はい。
で、それを、社内 SI を3年やり、でも、その時は行きたい職場じゃなくて、もともとさっき言った放送系のとかエンターテインメント系やりたいということで、自分で社内移動の制度、手挙げて、E ネット事業本部という、これも今はもう亡き本部なんですけど、パナソニックの中でも結構異質な、コンテンツとかサービスを軸に事業するという面白いところがあって、そこに移動しましたと。 で、まあ、その時になんかモバイルサイト、ここももう今思ったらすごい古臭いんですけど、なんか i モードとか、昔なんか、今はもうブラウザーでどんなページも見れるけど、オフィシャルサイトっていうのがあって、月額100円払ったら、なんかナビタイムとか使えるとか。
あったあった。ガラケーのカチカチカチカチやるやつですよね。
で、それ以外はなんか、まあ俗にアングラみたいな、なんかそういうね、うん。で、そういうようなオフィシャルサイトっていうのをいくつか自分プロデューサーとして運営したりして、で、そこからまたテーマ図があって、まあそこの本部も、まあ会社の方針もいろいろあって、その本部がちょっとなくなるってことになった時に、今で言うテレビとか、なんかそのレコーダーでやってる、その AV 機器系のカンパニーに移動しました。そこで海外マーケティング本部ということで、なんか営業とかマーケティングやって、で、その延長線で、ちょっと皆さんわからないかもしれないけど、テクニクスという、
伝説のね、プロダクトが。
1965年に、まあ先輩たちが作ったブランドで、まあ要はハイファイオーディオとかっていうのが最初なんですけど、でも途中でやっぱターンテーブルっていう、DJ とかクラブではもう
ほとんどデフォ
ルトで入ってるような、もう生み出したブランドで、で、そのブランドって実はやめてて、それをもう一回孵化させるぞっていうような動きがあり、
2008年にですかね。2008
年に辞めた。で、僕がその携わったのは2013年ぐらいで、まあ、孵化させるぞってなって、まあ、ゼロから入り、2014年から復活して、そこから4年ぐらいかな、テクニクスをずっと立ち上げてきたと。で、まあ、立ち上げて、まあ、その、まあ、いろいろと今はちょっと違う仕事でやってますけど、まあ、ブランドコミュニケーションとか、なんかそういうマーケティングとかっていうのをまあ全体的にリードしてきたような経験が今最近。
なるほど、なるほど。
ザクッと言
う。じゃあもともとそのエンタメ系の勉強されてて、そこからシステムエンジニアになって、商品企画寄りの仕事になって、マーケティングに移って、で今また新規事業系みたいな、そんな職種的には、
ね、職種的には5つぐらいかな。システムエンジニア、サービス企画、海外営業、商品企画。これ途中で海外マーケティングでもブルーレイレコーダーの海外でどうするかみたいな
商品企画、なるほど。
まあ、コミュニケーションブランドって言われてる反則宣伝という職種、まあ、その5つ。
なるほど。なんかもうメーカーで働くなんか一つのこう醍醐味じゃないですか。商品を生み出し、それを世にプロモーションして、まあ、一個のカルチャーというかね、お客さんに使ってもらうところまで見るみたいな、一通り経験されたということで、すごく、まあ、あんまないんじゃないですかね、社内でも。こう、私、マーケ一筋10年です。とか、システムエンジニア一筋20年です。みたいな人って結構いらっしゃるような気がするんですけど、そこまでこう、職種を渡り歩いている方ってあまり、聞かないような気がするんですけど、どうですか？
確かに、一般的イメージは、設計一筋とか、職の一つ、二つぐらいで進む人多いけど、なんか、僕の周りは結構、こう文系の人が多かったから、なんていうのかな、B2B 営業やってましたって人が、海外マーケティングやって、企画行ったりとかっていうのが結構あって、まあ、もしかしたら知らないだけかもしれない。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、企業大きいって、まあ、物理的に知らないっていうのはやっぱそうあって、でもいるんだろうなっていうのは思って。
なるほど、確かに。そんないろんなエピソードがある中でも、ちょっと今日はですね、そのテクニクスの話を掘り下げたいなというふうに思っていまして、はい、というのも、その、もう伝説的な商品ですよね。その DJ が擦る、このターンテーブルを擦るっていう文化を作ったところから、テクニクスって。
そうか、テクニクスの宣伝しとこうかな。
そのちょっとアイコニックな商品なので、まあそこの話。
まあ、
そう、
自分のキャリアと関係なく、まあちょっとテクニクスの話だけをすると、最初にちょっとしましょうか。まあ、1965年生まれましたと。で、1972年かな、初めて SL1200 という品番生まれて、で、それはあくまでもレコード聴く機器だったんだけど、なんか当時、そのディスコ的なところに話していったら、なんかそのスクラッチ、まあ、キュキュッとかっていうようなスタイルってあるんじゃないのっていうのが、まあその当時 DJ からの話で、で、その時にダイレクトドライブという、 まあ、ターンテーブル一つの方式、うん、それできるってなって、うんうんうん、あこれって DJ の新しいスタイル生みそうだよねみたいな話だったのがスタートで、でそこからまあちょっとバーっていくけど、クラブディスコ文化が始まり、スクラッチが生まれて、そこからヒップホップとか、うん、そういう表現の幅広がってヒップホップ生まれ、まあ、ヒップホップを皮切りに、まあ、今のダンスシーンとか EDM とか、うん、ああいうところも生まれ、うん、まあ、ある意味今のなんだろうクラブ文化を作ったブランドといっても過言ではない、
う
ん、あの
ですよね、そういうふうにも、はい、聞いておりますよ。
すごいのが、まあ、これは僕が作ったわけじゃないんだけど、今でもその昔のターンテーブルが生きてる、うん、使ってる DJ がいるとか、あ
なるほど、
でそれを真似たいろんなブランドもいるけれども、うん、やっぱ設計思想 見た目すごい同じ、
うんうんうん、
で彼ら曰くあの やりたいことを考えたらテクニックスの思想が一番いいっていうことで、うん、なんかアナログ技術なんだけど、うん、ずっと生き続けてる今もね、はい、ものって世の中そうないんじゃないかなって、ね、絶対置き換えられてるんだろうし、うん、進化してるだろうし、はい、なんかそういう意味ではなんかすごいものに携わったなっていう、
すごいですね、うん、商品としても最高にアイコニックだし、しかも一回こう終わっ、それがまあいろんな理由があって一回終わって、それをまた何年か経って復活させるっていうところもすごくユニークというか、あんまり聞かないような話だから、そこのとこを実は結構掘り下げていきたいって思ってるんですけど、うん、そこ自分でやりたいって言ってそこの部署に移動されたんですか？
ね、テクニックスの話は、まあ、形的には、うん、まあ、森下ちょっとこれリードしてくれやっていう、まあ、上司からのきっかけあったものの、まあ、当時から音楽が好きで、
うんうんうん、
あの営業やってる時もやっぱ音楽系の提案とかやってて、うん、でなんかやっぱ一つ、まあ、大きなきっかけだったのは、なんか前者的になんかその100のアイディアを出そうというフューチャープロジェクトってなんか動いてて、うん、
あった、うん、ありましたね。
でそれも国内だけじゃなくて海外の反社もアイディア投稿して、
うんうんうん、
まあ、多分何千とかノミネートあったのかな、
うん、ありましたね。あ
れでいろんな社長とかの選考で最後に残った10個の中にちょっとテクニックスの復活って入ってた、
うん、あれきっかけなんですね。
でそれがきっかけで、まあ、事業部とかみんなもなんて経営陣もあこれやろうやって話になったのが結構一番大きなきっかけ、うん、
はい、
でそれをリードしていた、まあ、AV 機器のカンパニー、まあ、今で言うとアプライアンス社になるけど、うん、前で言うと AVC 社っていうのがあって、うん、あこれやろうやって時にこれ大変そうだなと先輩たちが築いた資産を抱えて、ね、うん、しかも一度辞めたというこのなんか十字架って俺は言って
た確かに
信頼をちょっとなくした状態からスタートするっていう時にこれ誰がリードできるのかなって時に、うん、まあ、ここでまあ自分のアリューのキャリアを得てきて、なんか森下って結構強いキャリアやってたし、はいはい、なんか利用できそうだなっていうことで、
なるほど、
まあ、マーケティング総括的な
感じでテクニ
ックスやってくれっていうのが、まあまあ、最終的な
関わり
方。
じゃあ一本一つのキャリアでずっとじゃなかったことがこういい方に働いたんですね、
うん、まあ、変人と言ったら変人かもしれないけど
なるほど、
ゼロイチ期のところ、
はいはいはいはい、うん、でどういうこと、最初はどういうところから始めたんですか？
ね、
商品出します、
本当にね、もう正解も間違いもない中で、でも過去と同じことやっても意味ないし、うん、ってところで、まあ、まずブランドのイメージを変えたいっていうのがちょっとあったから、本当にロゴを変えるとか、
はいはいはいはい、
普通あんまもうサンクチュアリーで触れないところなんだけど、
そうですね、
まあ、テクニックスは維持しながらも、もうカラーという色を黒から白に変えたりとか、うん、でスローガンみたいなリリースカバーミュージックっていうのを作ったんだけど、うん、そこをあえてブランドの前につけるとか、
あ確かに、うん、そうですね、
普通だったら結構大きなディシジョンだけど、うん、もうまあ別に教科書もないから、
はい、
もうちょっと自分でこうしたいとか、結構全体設計企画してあのブランドこうあるべきとか、こういうやり方、まあ、よかったのはいろんな営業の経験とかしてたから、それではできなかったことを、まあ、テクニックをしようみたいな感じで、
なるほど、なるほど、
細かい話サイト分析をより良くしようとかね、
はいはいはいはい、
あるんだけどちょっと大企業とそれはできなかった
ですね、はいはいはい、
なんかそういうマーケティング的な話とか、まあ、その専任者を雇ってあのちゃんとディーラーさん話せる人材を雇うとか、
はいはいはいはい、
やっ ぱゼロから教育するのって無理というか、うん、あのハイファイオーディオってもう相当マニアな大仲が多いから普通のなんか付け焼き場的な人が言ったら、お前ら話だなんてやっぱ、
なるほど。
問題払いされちゃうので、うん。
確かに、
うん。他のブランドからヘッドハントしたりっていう、まさに取ったりと
か。あ、そうなんですか。なるほど。最初に出た商品って、いわゆるターンテーブルを出したわけじゃなくて、あの、ハイファイオーディオのオーディオセットだったじゃないですか。はいはい、アンプがあって、スピーカーがあってっていう。その、あそこを開発するところから、そのマーケティングサイドで関わったんですか。それともある程度できてきた中で、これをまあどう出していくかっていう。
最初から、あの、
本当に最初から。
なんだろう、ブランドをどうするか、うん、商品をどうするか、まあ、流通とか販路どうするかとか、うんうん、本当に設計とか技術どうするかっていうところがみんな同時スタートって感じ
です、
うんうんうん、
あ、なるほど。超最上流から入っていったわけですね。そうそうそう。
まあ、あの、本当にいろいろとあったけど、
うんうんうん、
で一応一つの戦略は、ターンテーブルをやるのはたやすいと。まあ、要は、先輩方が気づいたブランドに甘えるのは簡単。
なるほど。
でも、そこからの進化っていうのは相当難しいし、うん、で、まあ、ちょっと一つのやめた原因って、まあ、そのターンテーブルにもあって、実はね、反面、ターンテーブルが人気なんだけど、うん、ターンテーブル原因でブランドをやめざるを得なかったってちょっと背景もあって、
どういうことですか？
まあ、ここはね、悪いところなんだけど、はい、大企業のちょっと悪いところもあるんだけど、はい、なんかその時代の流れで、当時、オーディオが、まあ、牽引してたけど、はい、途中から薄型テレビのブームが来て、
そうですね、プラズマ液晶。
そうそう。で、その時にオーディオが、まあ、ちょっと下火になってきた時に、はい、やっぱオーディオも事業を支えなきゃいけないってなった時に、うんうん、やっぱ台数が出る戦略、はい、販売が上がる戦略っていうところに舵を切ったせいで、
はい、
あのターンテーブルっていうものを量販とか、うん、やっぱそういうところにウェイトを置き始めた。
ああ、なるほど。
そうなってくると、はい、まあ、薄利多売の世界で、うん、まあ、量販はちょっと価格下げれたりするから、うん、そうなってくると専門店が商売しにくくなっていう、うん、ちょっとそういう悪循環が生まれ、
なるほど、
あの、まあ、要は数を追って結局なんかそのブランド少しあの犠牲にして、
はい、
で結局まあちょっと体力持たず2008年辞めたっていうのが、
ああ、そういうことなんだ。
だから本当に商品的流れ、はい、それはちょっともう一回やるのやめよう、
なるほど、
避けようってなって、うん、まあ、最初はあの音の技術っていう、もうコアな部分を形にするっていうところはイコールハイファイオーディオとか、まあその部分でスピーカーアンプとか、プレイヤー、
はい、
まあ、それもあの支持する層はまあ一定にずっといてて、
はい、
ターンテーブルですね、そこをまず二括的にしよう、
うん、
だからスタート、
なるほど、あえて一番ハイエンドの一番いいのをその時に、
そう、トータルオーディオシステム500万かな、
500万円はいそうですよね、
500万の普通の商品はそうないなって
、ないっすよね
俺が当時言ってたのは、オーディオって大体 1,2 万でも買えるぐらいの世界の中に500万っていうことは、普通の車で例えると軽が、まあ、まあ100万ぐらいいたとしたら、はい、その500倍とかのものを売ってるでしょうと。
確かに。
だから5億とか数
億の車
売るっていうこの難しさはあった、うん、
はいはい、そうですよね。それ市場としてでも存在するわけですよね、うん、もう超ハイエンドがいいっていう人たちもいたわけです。
そうです。
そこに刺さるような、
なんか全然やり方変えなきゃいけないっていうところで、じゃあ
すごいハードルですね。
結構、まあ、すぐね昔のやり方に戻る癖はあったけど、うん、いやそうじゃないって言って、うん、結構吸ったもんだ、頑張ってました、ね、
そう、ハイエンダー500万円で売るようなもののブランディングとか、その商品の世界観みたいなのをどうやって作っていったんですか？
これは
想像がつかない
んですけど、仕事のなんか、あの、なんか自分のキャリアと関係なくなんだけど、
はいはいはいはい、
ね、もう性能とか機能とかは良くて当たり前のもう世界じゃないですか、はい、うん、
確かに。
もう高級車とか聞いたこともないブランドって、はい、なんかその機能とかスペックよりも思想とかフィロソフィーとか、はい、あとはそれをどんだけなんか信念を強く深くやってるか、
なるほど、
ぐらいしか多分ね共感ポイントなくて、
恋に落ちるぐらいのあれですね。
そうそうそう。でそこを作るっていうのはすごい大変だった、うん、あの、なんだろうな、10人いたら、まあ、10人とも、なんだろう、いいんじゃねえのっていうのは絶対失敗する。
うん、
10人いたら、 9人はそんな人はありえんって大嫌いになるけど、うん、もう残りの1人が大好きになるぐらいのバランスでいいっていうぐらい、
なるほど、
なんか尖んなきゃいけない。
なるほど、なるほど。それ結構パナソニック苦手じゃないですか。で、結構みんながそこそこ喜ぶものをね、
苦手かもしれない、ね、俗に言う大企業っていうところでは意思決定者とかね、やっぱ多かったりするし、あとはまあ事業のなんだそのピボットでもね、まあ、大企業だからできてしまうっていうアスペクトがあって、うん、その中でも信念と軸をずっとぶらさずやるっていうのは結構大変、
うん、そうですね。あの責任者の方も結構タレント性があるというか、小川さんっていう、
はい、
うん、当時あの女性でオーディオの、うん、ね、技術者でもありつつ、そのテクニクス事業の責任者をやってた方、まあ、役ですけども、あの方とこうそういう議論もあったんですか、どういうふうに
ブランドを持っていくか。結構議論はして、実は小川さんは、うん、あの自分のキャリアの2つ目の職場、イーネット事業本部で一緒だったことがあって、
あ、そうか、
まあ、結構話しやすい立場もあって、うんうんうん、まあ、いろいろ話してて、まあ、小川さんも、まあ、もともと会社の中でもジャズピアニストとして
やって
き
たから、そうそう、異色なんですよね、キャリアが。
なんか本当にね、大企業って副業禁止みたいなのあったけど、あの小川さんのじゃあライブはどうなんだみたいな。
そうそうそう。みんながね、言いやすい。
一応まあ、ブランド貢献してるってことで、みたいなのになってるんだけど。
うんうんうん、
で、やっぱ議論はあって、アーティストの感性とか、うん、なんかその、今の時代求めてる音楽あるべき姿っていうところは議論はした。はい、で、なんか昔テクニックスで言うと、原音再生っていう。
原音再生。
そのレコードとかメディアに入った音を忠実に再生、再現しようって思想はあったんだけど、うん、はい、今の時代ってそれはもう当たり前になっちゃってるから、じゃあその後どうするのかってなると、なんかその、もともとアーティストを録音した時の思想とか、
うん、
どういう表現したかったかっていうのを、まあテクニックスなりに、まあ味付けする。
ああ、なるほど。
まあ、味付けというか、まあ、もっとより、うん、深く表現してあげるっていうふうに、ちょっと深くフィロソフィーを、あの、踏まえたり、で、D Discover Music っていうスローガンも、あの、まあその昔の、なんて、高級オーディオとか Hi-Fi を知らない人も、あ、こんだけいい音、
うんうんうん、
って音楽聴けるんだっていうね、当時、まあ今若い人って MP3 とか、まあストリーミングとかっていう、うん、まあ圧縮されたものではないような体験もそうだし、それ Rediscover してもらいたいし、で、あとは Hi-Fi オーディオ昔やってた人もターゲットだから、あ、こういう体験ってあったよねっていうのも思い出してもらうための Rediscover っていうのもダブルミニ。
なるほど、なるほど。
やろうと。
はい、そんな、状況ですけれども、逆にそう、うまくいかなかったところとか、あ、これ失敗したな、みたいなエピソードはありますか？
まあ、まあ、テクニックスを始めて、まあ、大変だったのは、うん、例えばブランド一つ、
はい。
でも、やっぱ大きな企業で言うと、やっぱパナソニックってやっぱ強いと。
強いですね。
で、それをパナソニック言わないっていう方針
で
行くっていうところ。
テクニックスはそうだったんですよ。言わないんですよね。
で、技術的にはまあそんな大したことないんだけれども、例えばウェブサイトで言うと、うん、今パナソニックほとんどが www.panasonic.com すらほにゃららってなってるところを、はい、うん、テクニクスは www.technics.com ってやらなきゃいけない。
あ、
要はパナソニックに匂いが出たら、あのディーラーさんとお客さんはなえるからっていう、ね、
うん、
まあ、ある意味を自己否定で、それを社内ガバナンス的に、
うん、
例えばそれ許してくれるかとか、
はい、
あの商品の裏 の, なんかそのロゴのシールとかも、うん、今までは全部パナソニックしかありえなかった、
はい、
そこをテクニックス変えるっていうのは結構なんか企業なんかいる人は無理になっちゃうかみたいな
だけど、はいはいはいはい、
でもやっぱりね、意外と筋通したロジックで持ってったりすると、まあ、もちろんこれ合意ケースするけど、まあ、最初にね、あの社長決裁取ったけど、
あ、
もう、まあ、それできんじゃないって言って、最初にやっぱみんな協力的になって、あの、いや、新しいことができたっていうのは、まあ、あった。まあ、大変だったけど、そう、まず最初はできたな。で、あとここは、まあ、あの、自分っていうか、そういう試合だけど、やっぱり成果が出る目が、うん、あの、新しいことって、そんでないから、うん、辛い時期が多い。
そうですよね。
辛い時期が多いけど、個人的にちょっと、なんだ、辛かったり楽しかったのは、例えば、あの、イベント。
うん、
あのアメリカのラスベガスの CES とか、
はいはいはい、
ドイツベルリンの IFA って言われてるもので、うん、まあ、要はテクニックスのブースとか作るんだけれども、まあ、 別にやり方決まってないから、うん、とりあえず自分なりにこうしたいっていうものをずっと貫いて作ってきたつもり、うん、
確かに。
でそれがまあ販売とかっていう効果は、まあ、全然その時わからないんだけど、うん、個人的にその成果っていうのはちょいちょい作ってた。
なるほどなるほど。
こだわって作ったと
か、ね、はいはいはい。
だからそういうなんだろう、心が折れそうな時間軸の中でもやっぱり自分がやりたいってものはあの形にすることでまあ保ってきたのはあるかなと、うん、
なるほど。
で意外と、ね、それやっていくと周りも支援する人全然いないから、うん、あのどっかしらポイントからあこれ参考にさせてくださいとかすごいねって話になってくるから、
うんうんうん、
もうちょっと耐えればあのこうあのうちの会社なんか堅苦しいって思われてるかもしれないけど、うん、意外と回るなっていう。
なるほど。
あの柔軟性があるなって。
なるほど。でも森下さん仕事の仕方的に素晴らしいなと思うのは、なんていうかな、その、ブランディングとかプロモーションって一見すると感覚的になりがちで、うん、その、最後の結論に行き着くまでの論理的なプロセスとかっていうのをたまにすっ飛ばす人がいて、うん、なんかなんとなくもうこれでいいでしょみたいな、
うんうん。
で、最終的に仕上がったものを見ても成り立っているように見えるんですけど、森下さんはそれをこう、そうじゃなくて完璧にこう言語化して、こういう理由で、これをやるんですっていうところの、その抑えがめっちゃうまいなっていう印象。
抑えうまいのかな。だからそうだな、まあ、個人的にはあんま意識してないけど、まあ、今思うと、ちょっと反則宣伝っていう、うん、俗に言うコミュニケーションっていう仕事で、うん、なんかこの、キービジュアル作ったりとか、うんうんうん、あの英語コピー考えたりとか、動画作るっていうのをよくやってて、うん、まあ、そこでなんか思ったのが、感性的に物事ってやっぱ作りにくい、
うん、
なんかその制作会社にふわっと言っても、うん、で制作会社形にしないといけないから、うん、やっぱり
困っちゃいますよね、
うん、なんかそぎ落とすものがあったりとか強調したいものとかやっぱ決めなきゃいけない、うん、で上がってきたものがなんか違うってやると全然進まないから、
そうですね、
やっぱロジック作んなきゃいけないなっていう癖はついてたから、うんうんうん、だからコピーとか動画とかなんかその印象にしてもやっぱロジックをつけとかないと進まないし、うん、でロジックがあると反論っていうかね通しやすいというか聞き合いの感覚で持ってしまうと、うん、もう主観評価だから、うん、同じ違う人が嫌いって言ったら、うん、もう議論なんない、
ね、そうですね、
あそうだよねみたいなからでもロジック持っておくと、うん、議論するときにその同じロジックで彼相手も反論しなきゃいけないから、
はいはいはい、
あのなんかそれでまあ筋が通ってロジックだったらそれは議論になるんだけど、うん、あっちなかったらねこっちにやっぱロジックが正しくなるんですよなと、なんかそういうのは気をつけてたかな、うん、ロジカルシンキングとかアナロジーとかいろんな使いながら、
はいはいはい、
あの癖はついたかな。
なるほど、ありがとうございます。
あとまあ一つあの失敗エピソードだけ共有しとくと、
うんうんうんうん、
あの復活して3年目ぐらいかな、
うん、
ラスベガスの CES にあるターンテーブルを出す、はい、新しいターン出すときに、
はい、
その前に取材っていうのがあって、
あなんかそれ聞いたな、
ニューヨークタイムスのこの N 社、
失礼でない
、まあ、記事上がってるから、はい、まあ、分かるんだけど、はい、なんかそのテクニックスの復活のマーケティングの裏を知りたいっていう要望が来て、
はい、
でそれを取材受けたんだけど、はい、なんか実はなんだろう、そのハイファイオーディオじゃなくてなんでターンテーブルでやんないのかって思ってる記者だったらしくて、
あ、
ね、それはね、あのインタビュー中には全然言わなかった、
うん、
まあ、これは言論の自由というか表現自由があるから、あのそれはもう記者のやっぱ自由があるんだけど、 CES のなんだ新しいターンテ発表3日前かな、元旦かな、
うん、元旦
ニューヨークタイムズのトップに、うん、テクニックスはDJ 文化に背を向けた何やってんだ的な記事がボーンって出ちゃって
あった、炎上したんですよね、
超炎上してでその中に俺がまあ意気揚々とマーケティングね、こういうは道筋でとか、
いや
ハイファイウォーディオを軸に、まあ、ヨーロッパ音楽でとかね、
はい、
でその時言ったのはターンテーブルとか DJ っていうのは使い方の自由だから否定はしないと、うん、それは音楽も一緒で、なんかその使い方まで入ってしまうとユーザーって冷めることが多い、こういうブランドって、うんうんうん、いやそれは感性の自由でっていうところに行ったんだけど、うん、あのヒロ森下は DJ なんてクソくらいだみたいな感じの超極端なクオートが載って、ね、うんうん、そっからテックランチとかギズモードとかああいうところを引用し始めて超炎上した、ま、 火を燃やして何やってんだこいつクソだみたいな、ただあの超炎上事件があった。あ結構泣いた。世界中の DJ を敵に回した男みたいに一時期になったんで、
ね。マジっすか。
っていうのが辛い経験があったんだけど、
うん、
まあ、一応信念はあったから、
はい、
まあ、そういうメディアを是正したいってところがあって、うん、まあ、1年がかりだけど、まあ、いろんな記事とかで、うん、まあ、その同じような記事だね。それは、いつもとか忘れたけど、
うん、
引っ張って、いや、あの時の記事はね、こういうことでって言って、なんかそういうこと、本当シーンはこうだったんだよ、みたいな、ちょっと記事を出すとかね、インタビューとか。
うん、あ、もう一回やったんですか？
1年ぐらいかけてね、ちょいちょいやって、別に治ってないと思うけど、それは個人的にずっとやってた。
すご
っ。まあでもね、それも一つの、ネタとして使って、うん、なんか、なんだろうな、PR の、いい経験になってるし、笑いネタとして、
いや、すごすぎる。
転換して
面白すぎる。まあ、それだけテクニックスがアイコニックっていうか、そのレジェンド的な。
ダイナミズムはあるよね、うん。そんだけインパクトあるブランドだったから、うん、ダイナミズムは感じてた、
うん。面白すぎる。
そんな森下博光です。はい、
それ、最初それに携わり始めたのっておいくつの時ですか ?32、3歳ぐらいですか。
2013年からがテクニクスの活動だから、今38だから、33?
ああ。
32、3。
なるほど。じゃあ今のフットぐらいですね。そうか。結構、その、立場としては別に課長とか部長というわけではなくても、そのブランドの責任者として、かなりその、
うん、
なんていうの、その責任を持つ立場に、そんな、として立つっていうのは、なかなか大企業では少ないんじゃないですか。そんなこと
かな。なんか、イメージ、ね、皆さんどう思ってるかわかんないけど、うん、うち、俺が行った職場は意外とフラットで、うんうん、なんかもう、ほんと担当者が事業を回してるスタイルは多かった。うん、課長、部長とかいるけど、
はい、
結構やっぱ権限以上はされてて、
うんうんうん、
例えばその、海外営業でも、なんだろう、UK 担当、イケス担当の、うんうんうん、まあ普通の社員が普通に、中の事業部長に報告してこうしたいと思うんですよ、
はいはいはい、
でまあ結構本当に担当者ともがもう全然前線に出るスタイルだったから、
あ、いいですね、いいですね、
う
ん、なるほど。
うちそういうスタイルはちょっと強い方じゃないかなと思うんですね。
すごいいいですね、うん、なんか翔馬と1回目のゲスト誰にしようみたいな話をしてた時に、
はい、
森下さんがいいねって2人で言ってたんですけど
こんな俺でいい
っていうのはやっぱりこうメーカーだからエンジニアの人とか、うん、R&D、研究開発してる人の事例とかって結構、うちのオウンドメディア探してもいっぱい出てくるし、そういう人のエピソードって結構、まあ、探せば出てくるものもあるんですけど、いわゆる文系って言われる人って、の話ってあんまりその、探しても出てこない、技術者ほど。で、よく言われるんですよ、そのメーカーの文系の人って何してるんですかみたいな。うん。で、まあ、森下さんのキャリアが別にみんなが、ね、そういうわけではないかもしれないけど、そのブランドを作るところから入っていって、まあ、すごくその責任がありつつ、まあ、クリエイティビティが高いと思えるような仕事をしてる人がいるっていうのも知ってもらいたかったし、なんかそういう、メーカーのなんか一つ醍醐味っていうか、自分でブランド作って商品作って、それを人に届けるっていうところに携わっている人のなんかエピソードを聞いてもらうことが、特にその就活とかで、メーカー検討してる人とかにはですね、一つ面白いエピソードというか、うん、まあ、こういう働き方もあるんだなっていうふうに、気づきになるかなと思ってですね、ちょっと今回、一番最初に声をかけさせてもらったっていう経緯があるんですけど、なんかその、次の世代というか、はいはい、若い世代にメッセージみたいな
のありますか？そうはね、まあ、ちょっと、自分のツイッターでもたまになんかその大企業論とか、
はいはいはいはい、
まあ、パーソナルワークでやってるんだけど、なんだろう、大企業とかいろんなスタートアップとか、うん、まあそういうのあるけど、見方を変えると意外と、なんだろう、自分の判断変わるなと思ってるのは、うん、企業のくくりっていうものはある意味、まあ、パナソニックでいうとやっぱいろんなことやってる、
うんうんうん、
B2B とか、 なんかそのアピオって言われてる航空系から本当に食材系やってるようなのがあるし、うんうん、海外国内とか、うん、であるとやっぱりもう社内の移動ってそんなね転職ほど大変じゃないから、
確かに、
まあ、いろんな経験できる基礎塊とか、うん、いろんな職能とかいろんな地域を経験できるなんか まあ、一つの会社だけれども、って見ると、あ、自分のキャリアパスって同じ会社でもこういうふうにやったらすごいなんか面白い自分になれるかもなっていう、その可能性は感じてほしいなっていう。
なるほど。
なんか企業一つで見てしまうとちょっとつまんなく見えるけど、
ああね、
だから俺も転々として悪く言うと企業貧乏とか広く浅くなんだけど、
はい、そうです
か。なんかテクニックスたどり着いたのは、まあ今までの経験、システムコンサルやってたプロマネがありますよとかって、
はいはいはい、
まあ、ブラフをかますんだけど
大事
です。イネット事業本部でサービス、メルマガとか書いた経験ありますとか、で営業やってたんで、まあ、そういうちょっと販売のところも、ね、買ってますとかっていう、まあ、ちょっとブラフもかましながらやると、はいはいはい、やっぱ自分の人格とか経験っていうものがやっぱちょっとね色どく、たとえ数年とかちょっと浅くても、なんかそれを肯定するとなんか自信をすごくつくはず。
なるほど、なるほど。
そういうリソースがあるんだよっていう見方で大きな企業を見るといいとは思う、はい、Google もまあ GAFA とかも大きいけれども、そこで何ができるんだろうってちょっと一回分解してみると、
なるほど、
面白いと思う。
なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。はい。はい、では初めてのゲスト会ということで、森下さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた、次回の、ポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。